朝一記念病院認定栄養ケアステーションプレゼンツ、みんなで結ぶ栄養の日。この番組は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの提供でお送りいたします。皆さんは栄養の日という記念日をご存知でしょうか。8月4日は栄養と読む語呂合わせから栄養の日として日本栄養士会が制定しています。そしてその前後の1週間8月1日から7日までは栄養週間として全国で食や健康にまつわる様々なイベントや情報発信が行われています。今年のテーマはみんなで結ぶ栄養の日。家庭や地域、学校、職場などいろんな場面で人と人がつながり、食や栄養を通じて健康を支え合っていこうという思いが込められています。食事はただお腹を満たすだけのものではなく、誰かと食卓を囲んだり会話を楽しんだり心を豊かにしてくれる大切な時間でもありますよね。そんな栄養やつながりに改めて目を向けて、日々の生活をちょっと見直してみるきっかけになるといいなと思います。この時間は栄養の日や栄養習慣にちなんで、健康的な食生活のヒントや今日からできるちょっとした工夫を管理栄養士の方からお話を聞きながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。平日5回シリーズとして毎日日替わりのテーマでお送りいたします。番組のご案内は FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。ここからの15分間どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、管理栄養士の清水さやかです。今日は皆さんの健康寿命を伸ばすお手伝いができればと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。昨年度は健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命ということでお送りしました。そのなんかタイトルにも入っていますが、健康寿命を伸ばそうお手伝いができればということでいただきましたが、今日よろしくお願いいたします。
お願いします。
初回放送の今日はテーマはフレイルとオーラルフレイルということですね。じゃあよろしくお願いします。
早速ですが、香川さんはフレイルという言葉を聞いたことがありますか？
はい、フレイルなんとなくどこかで聞いたことある気はするんですが、正直何のことかよく分かっておりません。
フレイルとは加齢とともに心身の活力が低下し、病気や要介護状態になりやすい虚弱な状態のを指します。健康な状態と要介護状態の中間のような位置づけです。
虚弱な状態なんです。
虚弱と聞くともう戻れないと思うかもしれませんが、フレイルという言葉には可逆性という意味があり、早めに気づいて適切な対策を取ることで健康な状態に戻ることが期待できます。
じゃあまだまだ大丈夫なんですね。
このフレイルには体の衰えだけでなく、心や社会生活の衰えなど様々な要因があります。心の衰えでは認知機能の低下やうつ状態により日常生活に不安や混乱が生じやすくなり、意欲が低下して無気力な状態になってしまうことがあります。社会生活の衰えでは地域や社会とのつながりが少なくなることで孤独感を抱き、外出の機会が減ってしまったり、仕事の引退によって経済的な不安に陥る場合もあります。また体の衰えでは筋肉量の減少によって筋力が低下し、歩いたり物を持ち上げるといった日常の動作が難しくなりますし、咀嚼や飲み込みの力も弱くなってしまいます。
心身ともにそれぞれ衰えていくことによっていろんな影響が出てくるんですね。
フレイルの初期サインとして注目されているのがオーラルフレイルです。これは噛む力や飲み込む力が低下し、むせる、飲み込みにくいといった症状が見られる状態を指します。噛む力が落ちると自然と柔らかいものを好んで食べるようになりますよね。そうすると噛む機能がさらに衰え、また柔らかいものを選んでしまうという負のサイクルに陥りやすくなります。これがオーラルフレイルの始まりです。
そのオーラルフレイルというのは予防する方法というのは何かあるんでしょうか？
オーラルフレイルもフレイルという言葉がある通り、予防することで健康な状態に戻ることができます。オーラルフレイルの予防には血をしっかり使うことが重要です。具体的には歯磨きや定期的な歯科受診、おしゃべり、硬いものをよく噛んで食べる、バランスの取れた食事を意識することなどが効果的です。今日はその中でも筋肉を維持するために大切な栄養素についてお話ししたいと思います。
はい、どんな栄養素に注目をしていけばいいんでしょうか？
まず注目していただきたいのはタンパク質です。タンパク質は筋肉や骨など体を作る材料であり、摂取量がフレイルの予防に深く関係していることが分かっています。
タンパク質、まあ、植物性動物性というふうにいろいろあるというふうに聞きますけど、お肉っていうイメージがありますね。
タンパク質が多く含まれている食品には、鶏の胸肉や豚のヒレ肉、牛のもも肉、それから鮭やマグロの赤身があります。その他にも手軽にタンパク質を補える食品としては、納豆、豆腐、温泉卵などがあります。納豆はそのまま食べられますし、豆腐は冷ややっこや味噌汁の具にしても手軽です。スーパーで販売されている温泉卵を活用するのもおすすめです。ご飯や乳製品等にもタンパク質は入っていますが、やはりおかずに含まれている肉や魚、卵、大豆製品からタンパク質を摂ってもらいたいです。
タンパク質はどれくらい食べればいいんでしょうか？
タンパク質の推奨摂取量は年齢や性別によって異なりますが、厚生労働省によると30から64歳の男性で1日 65g、 65歳以上の男性では 60g、 30歳以上の女性では 50g が目安とされています。ただ年齢とともにタンパク質を筋肉に変える力は低下します。そのため高齢の方はこれらの基準よりやや多めに、1日あたり60から70グラムを摂っていただくのが理想的です。
年齢や性別によって違うんですね。30歳以上の女性は50グラムが目安ということで、タンパク質の50グラムって言われてもなかなか正直ピンとこないんですけれども、
例えばささみ1本、鮭1切れ、納豆1パック、牛乳1パック、これ全部摂れば51グラムのタンパク質を摂ることができます。
これは1食でその量を食べてもいいんですか？
できれば朝昼夕と3回に分けて摂っていただきたいです。1食の目安としては手首から指先までの片手1杯分で約 20g です。例えば魚の切り身1切れだけでは少し足りないので、そこに卵を1個プラスすることでちょうどいい量になります。
なんか手軽にできそうですね。
ここで大切なポイントですが、タンパク質を一度にたくさん摂っても体が吸収できる量には限りがあります。また糖や脂肪と違ってタンパク質は体に蓄積できないため、毎回の食事でこまめに摂る必要があります。さらにタンパク質はすぐに筋力にはなりませんので、効率よく吸収活用するにはビタミン B 群と組み合わせて食べることが重要です。
組み合わせ、そのビタミン B 群っていうのはどういった食品に含まれているんでしょうか？
ビタミン B 群には B1、B2、B6、B12 などがあり、ビタミン B1 は玄米、大豆製品、豚肉、ビタミン B2 は納豆、牛乳、ブロッコリー、ビタミン B6 は大豆、バナナ、さつまいも、ビタミン B12 はアサリ、わかめ、チーズなどに含まれています。例えばご家庭ではさつまいもと大豆の甘辛煮やアサリと牛乳を使用したクラムチャウダーなどの料理と一緒に食べるのがいいかもしれません。
美味しそうですね。タンパク質以外にも注目する栄養素って何かありますか？
他にも体作りのために大切な栄養素があります。一つ目はカルシウムです。カルシウムは骨を作る材料であり、筋肉や神経をサポートしてくれる働きがあります。年齢とともに骨密度は低下しますので、カルシウムを多く含む牛乳、小松菜、干しエビなどを積極的に摂取していただきたいです。2つ目は鉄です。鉄は酸素を全身に運ぶ赤血球の材料になります。鉄が不足すると貧血のリスクが高まるだけでなく、食欲不振や味覚障害につながることもあります。鉄を多く含む食品にはレバー、アサリ、ほうれん草などがあります。3つ目はビタミン D です。ビタミン D はカルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にし、筋肉の合成を促す働きがあります。ビタミン D は多く含む食品には鮭やサンマ、椎茸などがあります。さらに日光を浴びることでも体内で合成されますので、1日1回は外に出て日を浴びることも意識してみてください。
いろいろと皆さんも意識しながら生活することが大事ですね。栄養素以外でオーラルフレイルの予防に効果的な方法というのは何かありますか？
オーラルフレイルを予防するには噛む力を鍛えることも非常に大切です。実は食事中に噛む回数は時代とともに多く変わってきています。20世紀初頭には人々は食事中に平均1420回咀嚼し、22分かけて食事をしていました。しかし現代では咀嚼回数はおよそ620回、食事時間は11分程度と20世紀初頭と比較して咀嚼回数も食事時間も半減しています。これは食品加工の技術の発達によって柔らかい食事が増えていることが原因として挙げられています。噛む回数が少ないと食べ物が十分に細かくならず、消化不良を起こしやすくなるほか、栄養の吸収効率も落ちてしまいます。
そんなにも低くなっているというのはちょっと驚きました。
一口30 回噛むということを聞いたことがあると思います。これには咀嚼回数を増やすことで食べ物の消化機能の向上を促すという意味があります。実際厚生労働省が提唱するカミング30という取り組みでも一口30回以上噛むことの重要性を広めています。
はい、カミング30、漢字の噛むっていう漢字にで30は数字のね30、これを使ってカミング30という取り組みなんですね。消化機能の向上を促す以外にも何か効果はありますか？
咀嚼の効果はたくさんあります。覚え方として卑弥呼の歯がいいぜという語呂合わせがあります。
はい、ではその卑弥呼の歯がいいぜ、私が頭文字を言いますので続けて教えてください。まずは卑弥呼の歯がいいぜの卑。
卑は肥満防止、よく噛むことで満腹中枢が刺激され食べ過ぎ防止の効果があります。
味。
味は味覚の発達、ゆっくり味わうことで味覚の発達を促す効果があります。
こ。
こは言葉がはっきり、口の周りの筋肉を使うことで発音がはっきりして表情も豊かになります。
の。
のは脳の発達、噛むことで脳の血流が増え記憶や学習能力の向上につながります。
歯。
歯は歯の病気を予防、よく噛むことで歯茎が刺激され血行が良くなります。また唾液が多く出て歯周病や口臭の予防にも効果的です。
が。
がは癌予防、唾液に含まれるペレオキシダーゼという酵素が発がん物質の働きを抑えると言われています。
胃。
胃は胃腸の健康、噛むことで消化を助け胃腸の働きを活性化してくれます。
卑弥呼の歯がいいぜの最後はぜ。
ぜは全身元気に、よく噛むことで集中力を養うことが期待できます。このように噛むという行為には健康全般にとても良い効果があります。
はい、そんな良い効果があるのは分かったんですが、噛む力を鍛えるにはどんな工夫ができますか？
まずは食材選びです。食物繊維の多いもの、豆類など少し固めの食材、弾力があるものを選ぶと自然と噛む回数が増えます。次に調理の工夫として、食材は一口大よりやや大きめに切ったり、野菜は加熱しすぎず歯ごたえが残るようにすると噛む回数が増えます。さらに食事をするときも一口の量を少なめにしてゆっくりよく噛むことを意識してみてください。
はい、今日は五日市記念病院認定栄養ケアステーション管理栄養士の清水さやかさんにフレイルとオーラルフレイルについてお話をしていただきましたが、最後に今日のポイントを教えてください。
今回はフレイルの初期サインでもあるオーラルフレイルの予防方法についてお伝えしました。必要な栄養素を取り、よく噛んで食べることはオーラルフレイルの予防だけでなく体全体の健康づくりにもつながります。今日の内容を日々の生活の中で思い出して少しずつ実践していただけると幸いです。
はい、そして今回5日間限定放送なんですが、栄養の日にちなんでいろんなイベントがあるんですよね。ぜひこちらのイベントも教えてください。
広島県栄養士会では各支部で栄養の日にちなんだイベントを開催しています。明日8月2日土曜日、フジグラン広島では栄養に関するクイズや握力測定が行われます。先着でキウイフルーツのプレゼントがあります。三好市ショッピングセンターサングリーンでは塩分チェックや栄養クイズなどが開催され、先着でミニタオルのプレゼントがあります。そして8月3日日曜日、廿日市市のフジグランナタリーでは体組成測定や握力測定、栄養相談やクイズなどが開催され、先着でミニタオルのプレゼントがあります。フジグラン紅葉店では栄養クイズやゲーム、握力測定などがあり、栄養に関する資料の配布があります。夢タウンクレでは体組成測定が開催され、先着でキウイフルーツや栄養に関する資料のプレゼントがあります。お近くにお出かけの際はぜひお立ち寄りください。
はい、ぜひ皆さんもこちらチェックしてお出かけください。今日は清水さやかさんにフレイルとオーラルフレイルのテーマにお話しいただきました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
五日市記念病院認定栄養ケアステーションプレゼンツ、みんなで結ぶ栄養の日。この番組は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの提供でお送りしました。